明けましておめでとうございます。チビシ松本のデジオ虫の声、2024年は尻すぼみで終わりましたが、2025年も、ふんわりとやっていこうと思います。このゴーッという音を聞くと分かると思いますけど、ただいまめっちゃ喋んだこの携帯首都高速をパシフィコ横浜に向かって走っています。そういうわけで、本日は久々にヤス君抜きのチームチムシで、レジをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、コッシーはちょっと後ろ席なんで聞く方になっちゃう。
そうですね、ジャニーズジュニアだから
こうちょっとあれ僕らの C6 には入ってない特におらんちゅうね、僕らとなんたらセンチュリーで、ヤス君は若い方のなんたらセンチュリーです。一人
もうそんな若くないけど
でも、あ、でも35よ。
まだ40ぐらいいってないんだ
けど。いや、35って言ってたよ。
35
か。おとつやったデプスのテスターさん19歳やった。
マジで
肌ツヤがやばかった。剥いたチンコみたいな肌ツヤ。まあ、いつも保護してるからさ。
ああ、
おちんちん。剥いたら赤ちゃんみたいな肌が出てる。
ヤングコーンみたいな。
普段ね。普段ヤングコーン。
ヤングコーン。犬みたいな。
ケーラ。ケーラ。
犬みたいな。
昨日、夜、チムシ新年会で、もつ焼き先輩に行ってきました。どうでしたか？
うまかった。うまいよ、あそこは。
本当は全額払って鬼マウント取りたいとこやったけど、まさかの昼間に買い物したこと忘れてて、お金がちょっと足りへんかった。
さっしゃうまかった。
美味しかった。
なかなかないよね。
ああいうお店は。
およそ3キロメートル先、板橋ジャンクション。
あのジャン、あの
首都高速の首都高速中央環状線方面です。
こいつが喋ると逆算してあれじゃない？
ですか。
あの
いい
よ、うちの家突き詰められるんじゃない？突き止められるんじゃない？
いいよ。消したから。だいたい。大体わかるでしょ、チムシ。
わかんない。で、まあ、そう、もつ焼き文化って多分関東やと思ってたけど、関東の中でもあれやね、多分江戸とかそういう江戸文化なんかね。
ああ、そう、江戸文化っていうか、
江戸
っ子、ああいう、なんつうの、下町文化。
そうやね。
うん、
でそっからちょっと派生してみたいな。
うん、そうね。でも、その中でもあの店めちゃクオリティ高いと思う。
いやぁ、あれですか。庶民価格の美食家ですか。
これはすごい、すごいと思う。煮込みでなんとなく、わかるというか、
あ、
うん、その店の入ってる部位とか、
はいはい、
まあ、ちゃんとそういうことですね。あと端材とかもちゃんといいのね、ちゃんと。
あ、そうそう、ね、言ってたね。煮込みって肉の端材も入れるのね。
そうそうそう、端材もほらちゃんと
持つだけじゃなくて、
そう、肉ちゃんとほらこう磨きっていうか成形して売り物で出すときに、ちゃんと端材がすごい出るから、それをちゃんと有効活用しないと利益率で。
いや、それ本当に初めて知った。確かに、なんか肉の塊をプロはギャンギャンなんか削いで捨ててんのかと思って。
ゴミになる部分とちゃんと端材として煮込みとか、
うん、
スープとかああいうのに使える、うん、それだけで全然違うんだ。
コシーのおかずとか。
そうそうそう。餌？餌。コシー餌的な。全然違うんだよね。俺も YouTube とか見てさ、焼き肉屋さんの動画とか見ると、そうなの。
焼肉屋さんもそういうことしてるの？
そうそうそうそう、してるし、聞いたこともあるし。
およそ500メートル先、合流します。
そうなんですよ。だからね、違うんですよ。地形だけど。気分とか。なんか綺麗でもね、どうかな、
その。いや、多分、環七の下通るんちゃうかな。
山手トンネルかな。
うん。
でもね、ここのね、ところでね、ナビね、ちょっと間違えてたね。あれなんだよね。あ、つけたまま。
あ、いいよ、つけたまんまで。それよりも、なんか集中しておかないと。福島さんの運転酔うからさ。バスボートぐらいの踏み込みするから。
しかも今日、K だから。
あれ、こっち行くって、うん、マジで、あ、うさくせえな。
どっちも一緒だと思うけどな。一緒、これで首都高抜けていくの。
あ、そう。
まあ、こっちも首都高抜けるんだけど。はい。CK もこっちも。あっちの方がいいね。酔うよ。ぐるぐる回ると。山手飛んでる。
あ、え？回んないよ。それ、あれでしょ？東名行くときでしょ？
あ、そうそうそうそう。3号線。あ、あっちやねんか。このまま抜けていけば大丈夫。
あ、そう。
シ
ートリーあ、そう、普通なんで、飲んで食って、二次会は、作業場の事務所で。で、いや、やば、雑やねんな、やっぱ、徳島さん。神経質なところ、潔癖症なところもあんねんけど、
そう、
そう、足元に2リットルのペットボトルの水を置いててさ、なんかあのブレーキとかの下に挟まったどうすんねんと思って、マジで。
いやだから今足で飛ばした、うん。
乗ってない時にしてください。釣りの業界の歴史変わっちゃうから。
大丈夫。俺すごい、あの、運転
手が。こいつ、あ、いいの？ちょっと、釣り協会の、あの、宝の一人だから。
そうね。
みんな思ってなかったと思うけど。やっぱ態度変わってくるよ。ここまで活躍すると。
あ、そう。
うん。マジ態度変わってきた。
下打ちとかされない？
されないね。
唾とか吐かれない。
ただ受け入れるのにみんな時間かかるだけ、うん、もう出会った瞬間に彼らの感度でいうと偽物だっていう判断をするわけ、なんもう数年で消えるだろうみたいな、もしくは俺とはお前は関係ないみたいな判断からの、徐々になんか顔合わす回数が増えてって、それでも10年ぐらいは関係ないと思われてただろうね。で僕もまあ、でも5年ぐらい、事務所、今年で21年目なんですけど、H1 10年超えてて、中抜けしててってことは、僕トーナメント歴が14、5年まで来てるはずなんですよ。
ああ。
ってことは、5年ぐらいでもトーナメント出始めてんだよね。
ああ。
5、6年。
うんうん。
少なくとも13年か14年は大会出てるから。
ああ、そうね。そうだよな。
ってことはマジで、メーカーしあって、半分以上はもう、あの、脱藩した状態なんですね。要は、トップウォーターの文化とはもう、真逆すぎるから。
そう
です
ね。
で、なんか、人によってはさ、なんか、垣根がないとかあるとか、いろいろ言うじゃん。その、トッパーとトーナメンターの垣根があるんで。で、って言ってる人間が垣根持ってんだよ。
そうね。めっちゃあるよ、
うん。
うん。めっちゃなんかもう、ね、もうディフェンシブだしな。
で、どっちかって言ったら、だから、トッパー側の方がそれを持っててさ、うん。で、トーナメント出てる人らは、気にもしてない、逆に言うと。
そ
のそういうのがいるなぐらいだったんだけど、まあまあそうやっているなーがガツガツそっち側で動き始めて、そしたら排除するんじゃなくて受け入れられたもんね。うん、あの魚さえ釣れればいいから。うん、そうよ。だから十何年経ってるわけじゃん。
そうね。やっぱ去年とかほらウィーニングルアーだったりとか。
トップ50のね。
ね、あるし。
ウィーニングルアーはもう歴は長いよ、それこそ。
ああ、まあまあ。
でもね、それこそコッシーのやつから。
ああ、でもこれ
公式で言うと。
メジャータイトルでさ、うん、やっぱ、なんだ
ろうな。いや、もうトップ50以上はもうエリートは狙ってないから。
で、やっぱり SNS 見ると、他のその関連の人たちが、やっぱり初めて買って使ってみたとかさ。
うん、
でちらほら見たからね。うん。あとね、そういうのが、まあ。
売ってないんですけど。
そうそうそう。
おせえ
よ。そうそう。ほんと悪く言えば。
何個作ってきたと思ってんだよ。
そう。言い方悪いけど、めっちゃ手のひら返しだな。みたいな、なんか。もう見えないよな。こう、うん、手のひら返しが過ぎて。
やっぱり知られてなかったんだよ。こんだけやっても。そうね。ほんとに、分かったことは、知られてないんだなぁだった。だけど、そう、ということは、そうやって、まだ、売る相手がいっぱいいるってことなんだよね。
ちょっとね。やっぱその、なかなかこう、イベントとかね、そういう、表立ってくる。
ね、今ね、ドルアーは、追いつかなくなっちゃった、
うん。そう、だから、買えないんですけど、とか、どこで売ってんですかっていう声も俺も聞くけどね。うん、ある時に買ってくれってわけや、
うん、
もうそれしか俺なんか作ってないしさ、そこのさ流通にも関わってないからさ、うん、あんまり詳しくも言えないしさ、
うん、
ね、調子こいて、あ、私は作らせますよそれさ言えないからね、やっぱね、本当は言ってもいいかなと思って調子こいて、
そうだからふざけにくくなったよ、そういう意味では、
う
ん、
そうね、
昔はもう治外法権だったから何しても良かったと思ってたけど、まあ責任っていうものが生まれ始めて、
そうね、
真面目にやってます、真面目にふざけた話を挟むようにして勘違いされないようにだけは、下の方から出てきた人間ですよっていう、下町のインテリジェンス。もつ焼きとかそうじゃん。下町のインテリジェンスじゃん。まあね、
あの店なんて本当
感じるでしょ、インテリジェン
ス。だし、いやいや。
あそこから、あの店から。
うん。ああいうのとかもほら、なんか意外とこう、ミシュランとかさ。
うん。じゃ文化だもん。
そう。ビルグルマとか、あんじゃん。
うん。
ああいうの入りそうだよ。
いや、多分、ああいう店ってやっぱもうめっちゃ、なんていうの、顧客、常連さんが結構いるの、
うんうんうん、
常連さんの飲み方を見て学ぶんだけど、
うんうんうん、ね、今時少ないよね、そういうとこね、
うん、で、なんかうっかり話とか聞いたらやっぱり、いやもうありとあらゆるとこ回って、うん、で、人気店はもうあそこも人気店になりつつあるから、うん、昨日 もあれ予約をされてなかったら入れないし、
うん、まあね、満択だもんね、
フラッと入ってきた人らは焼き物なかったもんね、
あ、
そうね、だけどそれでももう東京の人気店とか時間制限も厳しいし、
うん、
ね、並ぶし、
そう
っていうのをいろいろ見てきた人がもう今の自分とこの最終到達点はこの店だっつって、あ、毎週金曜日やるけど
すごい、店のこう回し方とかめっちゃ雰囲気あるし、うん、
いつになったらこういう頼み方できるんだろうっていうさ、レバレバ初々なんか、
ね、
数字じゃない言った数で本数、
あ、
レバレバ初々はレバー2、4、初2ってことや
そうね、
ああいうのとかもちょっと温度これ下げ、ついてないんだ。
え、
車、 暖房ついてるわけじゃない。
ついてます。
暑いね。
暑いです。
窓ってどれ？これ？ちょっとだけ。あ、そうだけど。そう。下町のインテリジェンスがいいよ。我々は。
そうね。
上等のあの市民ではないからさ、生まれがどうしても。
そう。
もう福島さんはちゃんぼついたんだよね。
そうね、うちはもう
川崎のちゃんぼついたんだよね。
そう
お父さんがちょっと切れやすいっていう点が、
そう
ある日のあの、
そう
ちょっと問題があった人に対して、あの父親が息子二人に捕まえろっていう指示を出すっていう話を昨日聞いて、ね、
とんでもないですよ。
捕まえろ。父親の号令が捕まえろ。
どこ行って
た。犬に見えた。あの映像では2人が犬になってる。黒い犬。
ブチ切れ、ブチ切れした。
うちのお父さんもまあそこまで見せへんかったけど、やっぱあのブチ切れてはるのを見て、子供の時はやっぱ引いたね。
そうね。
怖かった。
そう。大人になってからあれだけど、子供の時とかやっぱさ、
父親があのファミレスのあの。台所、なんていうのあれだ、キッチン、厨房に消えてって、厨房から怒号が聞こえてきたときは、ちょっと恥ずかしかったです。
あ
ー声へんかって、その要は。で、あの、僕昨日一瞬だけイラついてたの気づいてた。トマト、
はい、
飲み物コンクって、やっぱ多分似てるねんけど、自分より後に注文した人とかも見てんのよ、全部。バーってって。あれあっち行ってんなみたいな、こいつ飛ばしてんなみたいな。だけど気悪くしたりとかしたくないから、
そう
もう一回頼んだ、うん、その時に気づくかなと思って、あーすいませんって言うかと思ったら本当に飛ばしてやがって、
う
ん、
そう
でまだ来るの遅かったから、もうあの時点気悪くなって3回目にトマトって言った時は完全にイライラしてる。そういうのがなんか仕事手伝いに行ってた時に、植木屋さんの、あの普段ファミレスなんか入らへんから、職人さんやから、
うん、
なんか弁当その日作るの忘れ、あの間に合
う
くってお母さん、
うん、
でまあそういうとこ入った時に、要は休み時間も決まってるし、
ね、
基本寝たいじゃんみんな、職人は、
そう
ね、でよその方が遅くて、でなんか忘れられてるっていうのが分かって、黙ってスッて消えて、次父親の声があの厨房から怒号でうわでスーって戻ってきて、
怖い、
うわーと、
しかも関西弁で、
うん、
言うわけでしょ。
まあそれは大阪もできるというか、全員関西弁、
まあね、しかしっつって、うん、うんかーとか言うの
ね。それぐらいや、そこまでなんかあの見せはれへんから、なんか飲んで怪我して帰ってくることとかあったから、なんか外ではやってたんやけど、
うん、
僕らにはあんま見せはれへんから
、
ただやっぱ口癖は言ったれやったから、多分なんか本人は言ってたんやと思うけど、言ってもうたれそんなもんはって言って育てられたから、逆ゆとり教育で、
そう、下町ね、あ、でも結構あって、その前はそういうの多かったよ。
うん。
やっぱ
職人の世界はもう負けたら飯食っていかれへんってずっと言われてたから。まあ僕もね、言うたら職人やからね。
うん。
ルアー職人やから。
別にサラリーマン家系とかじゃないからさ。
ちゃんぼつ。
ちゃんぼつって設定だからさ。やり直さないと。
うん。
ちゃんぼつって言っても、その、お父さんの仕事がこう出て、あの、引き出しがないってことが嫌だよね。なんか、すごいなんか、貿易商とか言えばいいのかな。
確かに知らんよね、そういう。
そういう
単語はやっぱあんまないね。
ない。引き出しが、リアルな、うち の父親なんかそういうのやっててない
何々のナンバー2でみたいな
ないです
ナンバー1やけどねうちのお父さん1人やったもん
あいやでもなんか昨日も首都高を通りながら思ったけど東京ってすごいな
ああそう、
うん、あもう全然
栃木と比べて
ああもう
比べてくれんなよ
いやすごいよビルがいや俺もほら何年か前までほら川崎に行ってさこれねマンションだとかビルとかなんか今でも仕事やってるけど
いや改めて離れてもう一回見てみるとえげつない
すごい
人いすぎるよね
うん俺これ去年ほら忘年会とかで上野に行ったら人ってこんなにいるんだと思ったもんだって
うん
いやすげえこんな人久しぶりに見たと思った
あでも埼玉はもうおるか
栃木なんかいないもんだって人
そうか埼玉はちょっと行ったらやっぱそういう状態になるからそこまであの中途半端でねどっちもある埼玉川口はまあ人いるけど確かに今見えてる範囲がなんか気持ち悪いもんねなんか
そう
こんなにたくさんオフィスいるのかなって思うよね
そう建物みんな高いしさ疲れちゃうな、うん、だってい
やでも確かに東京に住むっていうのはちょっとも
う目的がないと住めない、
うん、怖いね、う
ん、なんかね
ビビっちゃうわ、
うん、東京で本当にあの会社やってますとか仕事してますとかね
埼玉でよかったまああの西東京っていうの、うんう
ん、ああはいはい
あっち方面行くと全然違うねんけど ね、
そうね
23区みたいなのはなんかやっぱビビっちゃうね。
そう疲れるね。
あの23区住んでたら多分めっちゃシーバスするやつだと思うけど。
ああ、ね。
結構一時期来てたからな。
そうなんかね。これは本当に首都高の端で本当ね、もうすごいな。もう住めないなと思うもんね。
うん。
ああ、狭いしさ。
狭いね。
ああ、ゴミゴミしてるしさ。
だってコッシーとかさヤス君とかリョウニン君が うち来ても埼玉でも駐車場止めるの嫌がるもんな嫌
だ
狭くて
ああ狭い
東京なんてもっと駐車場狭い、
でも駐車場代も安いじゃん600円って
あれねうちの近所ね
安いしさ、うん、まあ栃木なんかただだけど店にくっついてるからね茨城もそうじゃん
茨城
えパーキングってあるの
コインパーキングあるよある300円とか
うん
宇都宮とか行くと、まあ、600円とか700円するけど言う安いよあのそういう系は安いね
うん
指数は家賃も安いしさ東京なんかもう住めませんよ
じゃあ貴重なゲスト会なんで、そろそろ本題に
前置きなかった
あれ去年のもう今年始まりましたけど去年の福島さんの釣りで、うん、あの思い出に残ってる
ネズミ
できればベスト3
ベスト3
釣れてなくてもいいです
まず3位なんだろう3位、
まあ、まあ思い出した順でいいです
思い出した順はやっぱりあのカブベスシリーズ、
うん、
まあ去年から俺は結構クワメス使うようになってそのサイズ感の違いとか、うんまあ、そういうのはあの反応してくるから全然違うんだなっていうのは感じたのはある、
うん、それまでってデッカブがメイン
そうそうデッカブメイン
しかも今の状態になるもっと前だもんね。
うん、そうそう。
あの、ね、ちょっと腹の黒い棚子カラーでね。
そうそうそう。
ボロボロの、あの時のデッカブは今よりちょっとでかいんですよ。
う
ん、
あ
僕が手で削ってたから、ちょっと太い。頭とか。
なるほどね。そう、デッカブで、なんかもう本当に、デッドスローに引いてたら、うん、ちょっとやっぱじれったくて、
うん、
その、
じれったい。
だからあれだよね、感じ的に。今で言うと、うん、カバスキャとか、ああいうなんか、
あ、リズム。
そうそう、リズム。ずーっとデッドスローでさ、うん、で、なるべく遠くでかけたいっていうか、その、騙す要素を増やしたいから。
コッシーってキャストの距離そんな遠くないよね。そうだよね。福島さんね、ヤス君どうやろ。
ヤス君も結構、あの、一緒になるとディスタンス広い、
あ
の、
長い。ある。あ、じゃあ、福島さんとヤス君は遠くて、僕とコッシー近い。
なるべくその、
あ、結構投げんなって思う。
騙す要素。デスカムなんかは本当そうよ。
うん、でも最近ね、キャストの距離、ちょっと、牛ネズミやり始めてから、いるって思うようになり始めた。
うん、そういうのでね、やったりとか。まあ、あとは、うん、まあ似たようなあれだけど、要は、感じだけど、パイバ、うん、パイバは逆にそのオリジナルをよく使うようにして、そのパワー、
まあ、95だったんだよね、
う
ん、
そうそうそう、メインで、逆に95で、なんかちょっと、呼びきれてないなっていうか、うん、反応がないなっていう時は逆に弱くしないで強くする、うん、もっとパワーで引っ張り上げてくるみたいな、うん、そういうので去年一昨年ぐらいかな、去年ぐらいから結構
うちはね、
変えたらね、
種類多いから、うん、その完全に全部渡してるわけじゃないから、必要になって言われたら、あれば渡すし、なかったらサンプル、自分が使ってんのも使っといてもらうし、みたいな。
そうね。だから、やっぱ、
カイバのオリジナルサイズは最近だもんね。
うん、そうそうそう。やっぱ、ブレードのサイズとボディで、多分全然その、
変わる
。うん。で、動かし方も変わるしさ、首振りとかさせない、うん、
ちょっとね、
ただ巻きだから。
でも、癖でやっちゃうでしょ。オリジナルでも、ちょんちょん。
でも、うん、まあ、やったりもしたけど、
95ほどは、ああいう綺麗にはできないけど、うん
うん、たまにうまくちょっと。
確かにオリジナルだと、本当にただ巻いてるだけでも引っ張れるから
な。そうそうそう。本当
に。速度も遅いしね。
そうそうそうそうそう。そう、
速度が遅いっていうのが肝なんだよね。
そうそうそう。
でかくなればなるほど遅く巻けるから。
そう。だからやっぱりそのサイズ感とかパワーとか、同じルアーでもやっぱサイズ感とかパワーで使い分けるのって、いや結構これ大事だなっていうのは感じたね、やっぱ。
今年、スッポンポンの方で言ってたけど、デッカブメスを仕上げる、ジュニアじゃなくて、上のサイズね、のと、ジーニアスをもう一回、見直すのと、さらにジーニアスの上のサイズを作る。
やばいですよね。
やっぱ自分の中でね、カイバって本当にすごいんだなって思う。
そう。
去年も一昨年も H1 のシングルはカイバで入ってるの。しかもオリジナルサイズ。一昨年2023が亀山で4位。うん、あれ優勝できた日。本当に。その釣りで、僕がプロだったら優勝してると。でもプロだったらそんな釣りはしてない。その矛盾。
そう。
だけど、本当にね、取り損ねてんだよね。まあ、それはあるとしても。で、去年、足の子。
あるね。
でも、足の子の釣りは、福島さんとたどり着いたのが一緒だったんだよね。
そうね。
二人とも、海馬のオリジナルサイズを使ってたんだよね。
そうね。
昼まで行かへんね。あと残り何時間かぐらいの段階ですれ違ったら、二人とも海馬のオリジナル投げてて。福島さんが黒で僕白投げてたんですよ、
うん、
でフラッシングはあんだけ水きれいからさせたくなくて、
うん、
でそのためにだから白黒グレーの白グレーを作ってたから、だからナチュラルに見せんだったら白かグレーだろうと思ってたんだけど黒だったね、
うん、そうね、黒に変えてなんかチェイスとかバイクとか出てきて、あれと思って、なんだこれ、
でそれをすれ違った時に聞いて、
そう
僕変えて、で解散して、
そう、
ね、近くだとね、かぶっちゃうからバーってワンド、でっかいワンド1個分外して岬からスタートして5頭ぐらいで釣れた、
すごいよ、
あれはやっぱチムシの自分の中の一個一個の経験の中でも初めて、僕海馬の黒はそこまで絶対じゃなかった、
あの
速度で動く黒いものはそこまで、だから白グレーの方が僕チャンスあると思うんですね。フラッシング抑えてるけどもうちょっとナチュラル、なら全 ゃすっ飛んできたもん
ね。びっくりしたよ。ずっと当たって、でかかったし
な。でかかった。
あれはな。すげえ、やっぱ。まあ、そういうサイズ感とパワーの違いが、もうやっぱもう、去年は本当に、より理解、うん、理解っていうか、あ、こういうことなのかなっていうのは。
そうだよ。だからなんか、ここ何年や、5年ぐらい、サポートしてでもまあ経つよね。
まあそうだね。
10年経ってる？
経ってるか経ってないかね。
かもしんない。
まあそうだね、うん。
結構経ってるよね。でもここ、うん、まあ5年までいかへんでも、最低でも3、4年は、トップの話してても違和感ないというか、最初は聞かれることの方が多かった。合ってんのか合ってないのか分からんっていう、その、差し込む、釣りとして入れてもらうだけだからさ、うん、別に、僕以外全員トッパーじゃないから、
そうね、
ただ、マジで全員なんか、そういう釣りしか、
そうそう、自分でもね、
しなくなってきて
る。こじらせに、その、やってる場所で、じゃあ何が、何が有効かっていうとさ、結局なんか、俺なんかはダマくらかす要素を一つでも増やしたいから、じゃあディスタンス取ったりとか、でもじゃあここの、例えば水深50センチの中だけの世界をこうさ、うん、釣るわけだから、やっぱトップって多くなっちゃうんだよね、やっぱ選択肢として。
ヤス君なんかね、ヤス君に気づいたのは、ヤス君だけサポート遅かったじゃん。
うん、
で、入れるって決めたのは、
うん、
H1 の、あのタックルチェック。
うんうんうん、
隣でボックス見てチェックしたら8割うちのルアーやった。
あ
でちょこっとジャックベイトとか入ってるだけ。
あそうだそうだ、ね、
で次の箱チェックしようと思ったら「いやこんだけです」って言われて、
うん、
こいつ頭おかしいサポートもしてないの
よ。そうそうそう
だから それでうわ忘れてた、こんな危険なやつが若くてね、まだ20代だったから。
あそう、ね、
で速攻で2人とも仲良かったから。
じゃあ共通なのは多分やってるやつ狙ってる場所とか、
うん、
そういうのがまあ、
ね、
かなり位置が似てるよね。
うん、
ね結局
そうだからディスカッションして本当に僕戻してもらえるのが増えた。ああそういうのだ。結局やっぱずっと一人で釣り。で、ルアー作ることに関しては今でも意見聞かんようにしてるわけで、なんかテストしてもらって、もうちょっとなんか何ミリ小さくとかはないじゃん。
そうね。
それをもう自分で決めるって決めてて、本当に人にそれ言われると、どんなに仲良くてもぶち切れそうになるから。なんでお前にそんな何センチとか。
まあそういうのに関してはそのサイズ感、サイズ感で。
そう、その代わりだからあるじゃん、うちの場合は。
あるね。
その、必ずサイズ展開もあるから、そう、それはやっぱいろんな人と付き合ってて、ハマるサイズっていうのが人によって違う。
そうね。
場所もあるよ。ボウソはクワメスめちゃくちゃハマるんだけど、それは本当に経験値で何年もかけて、あとお客さんの反応で分かったことで。だけど、人によっても、入り口が違うから
違うし、ね、
本当にサイズ展開してたおかげでその得意レアにしてもらったっていうのはあるはず、
うん、そうね。
今みんなねデッカブデッカブ言ってるけど、デッカブデッカブ言うてますけど。
そうだ、デッカブだけじゃねえんだっつう話なんだよ。 そこでそうだ。じゃあデッカブが聞かない時にもちゃんと別で
そうそうそうそう
聞くやつあるからっていう。で、だから、俺も人に分かる範囲で説明するときは、それだけじゃなくて変えたりするはサイズ感とか、ついてるものが変わるだけで、全然反応してくる魚が違うんだよっていうのは、やっぱこう、俺も自分の経験の中でやっぱあるから、それはね、お客様には、ちゃんと説明して、ね。押し売りとかじゃなくて、本当なんだからっていう。そう、本当なんだよって。
サイズ展開は、なんか、やってよ、本当に良かったなと思う。
ね、あれもあるし。だから、 それでほらスピードも変えられる、また別のルアーもあったりするわけじゃない、うん、パワーも、
うん、
多分全然その中でもう一つのもう結構世界観があるんだなって。だからそれは本当そのトッパーの人たちの世界観、
ね、フォローをトップでするようになっちゃってるもんね。
そうそうそうそう、
あこれがダメだったら、
そうそうそうそう、
弱くして遅くするんだったら株目数、
そうそうそうそう、
同じような速度であのルアー変えるんだったら海馬から維持にとか、
そうそうそうそう、
なんかトップからトップに、
そう
でまあ困ったらダブルスイッション
。あとなんかもうほら俺なんかほらルアーダイブさせたりとかさ、
う
ん、一回こうね10センチでも入れて見せるとかさ。
去年もう一個多分福島さんがね、一昨年は僕と安くんはの方がなんか牛ネズミのなんか あでも福島さんも釣ってくれてたな、 あれがあったけど、去年は確実に福島さんが一番牛ネズミの情報多かった。
そうね、まあそうね、
でその中でああなんか自分でもちょっと、うん、思ってたことがあって、
うん、
ローフロート
は
8g 重いんですよ、
はいはいはい、
で要は牛ネズミの在庫もあるし、ビッグベイトのブームが落ち着いちゃったからローフロート出しにくいんですよ、
はいはいはい、
自分も怖いし、
はいはい、で
本当に牛ネズミ出すときにさ、自信がありすぎて頭おかしかったと思うんだけど、フラッカイバの時なんてすらさ、ノーマルとラトル混ぜて出荷してるの、
はいはい、
半々で、で株メスもそうするのよ、一番リスクのある牛ネズミを真っ向勝負しちゃって残ったわけで、あれがさ7食中2食ローウェイト入れておけばさ、ローウェイトが好きな人に刺さる可能性があったわけじゃん。
そうね、ね、ローウェイトをそう使って
チャンスを逃したのよ、
うん、あのね、やっぱりそれも違うんだよな、まあ、こうで俺さらにローウェイトからまた板重り貼って、
そう
で H1 のルールで尻尾が長いの使えないでしょ、
うん、
で勝手にスーパーショートテールみたいな感じで切ってさ、
うん、
やったけどそこでまた動きがさ違うのよ、
うん、シャットテールで H1 乗り切ろうとしてたけど、もったいないけど12センチの尻尾切った。
そう、
何センチ、5センチに切れば多分収まるはずやん。
そうそうそうそう、
これあれやっぱ違うもんね。
そう、動きがね、やっ
ぱ飛び方が
そう違うね。でしかもローフロート
そう
そのやつ、
スーパーローフロートにしてる理由を聞いた時に、僕もローフロートやっぱり必要度が上がってったの。で
そうそうそう、
やっぱはっきりと違うから。
あ
ハイフロートがやっぱりルアーとして釣るんだとしたら、ローフロートって生き物っぽくなっていくの、ね、どんどんどんどん、
ターンがねやっぱ、うん、強い強い、
あ伸びる惰性が強くなる、
腰が強い、
うん、
うんってこう溝をしてんなっていうか。
であれ今日ジャッカルの水槽行ったら、
うん、
分かるけどニジマス今、
うんうん
になってんのね、水槽が、
はい、
バスあかん、なんかやめたらしくて、でいっぱいニジマス水槽に入れてあるんだけど、
うん、
ニジマス観察できるのめっちゃいいよ。
へ
でなんかあれ見てもローフロートというかルアーって重いと、重いルアーの動きに近い生き物って当たり前だけど、質量が要はなんかもうびっくりするぐらい動いてないねんけど、動いてないけど動いちゃうじゃん。要は完全にストップでできないから、あいつはストップするためにエラとか胸びれとかでちょっとやってんだけど、あこなんか泳いでない時のこのなんかドヨーンっていうたわみ方ってやっぱローフロートの方が生き物、そっちにやっぱ近づいていって、ハイフロートはね逆にねやっぱすごいそのこっちから仕掛ける釣りに向いてて、ローフロートで仕掛ける釣りすると感性が強すぎて遅いんですよ。
ああそう、
機敏さが足りなくなっちゃうから、トップではそれがちゃんとできるけど水にちゃんと馴染む重さにしてるのね、ノーマルは。だけどローフロートはもっとその動かさない誘いをするために必要だなと思ってやってたら、 福島さんがさらにウェイト張ってて、
ね、あれ
ほんなら着水で誘うんだもんね、まず。
そうそうそう、着水で。
着水から浮いてくる時間がめっちゃかかるんだよね。
結構うまく、なんつうの、
パチンって落として。
落としてやると、そこでダイブしていく。
うん、
で、ブーって浮いていって、そこでまず誘い。
うん、
これでちょっと止めて、パーンって首振らして、うん、ターンさせた時に、いろいろガーッとか出たりとかさ。
でもそれでやっぱ、あの、着水後のその、ポーズじゃないんだよね、だから。
そうそうそう。
ポーズじゃなくて、浮いてくる時間を稼ぐことで、
アピールすげえ
なんだよね。
うん、そうそうそう。
いや、すげえな、こっちの思ったことだけど、うわ、ええー、と思って。
だから、
うん、
やっぱ、あの、ノーマルとローフロート、うん、もう、要はそれも使い分けができる。
あるあるある。
ノーマルほら、やっぱ、ね、で首振らしたりとか、シャットテールとかですけど、動きはクイックだしさ。
うん、
でシャットテールつけたことブレーキ効いてさ、なんつうのこう、ちょっとこうスライドの幅もさ狭いというか、ね、機敏に動くというか、
そう、
まあ、そのすごい違いも出てくるんで、あれはもうやっぱ発見だよね、ま
だ、うん、だからなんとかあの今年はイベントとかでローフロートは販売するか。一色ぐらい塗ってお店にお伺い立てるか。二色ぐらいかな。もう一回、体力さえあれば、もう一回、ローフロートが最高になっても死なないから。
うん、
ローフロートやっぱ仕掛けたいね。
その、うん。やっぱ使い分けができるっていうのは全然強いよ。やっぱ
そう、
うん、あれ。
そういうのが。
あれ、だからね、牛使いこなしてる、ね、お客様とか。こう2つ全然使い分けてやれると思うよ、
200m 先
に浦沢橋を左方向に全然オーダーとか、ま、テールとかもほら、違うじゃん、また違うのあるじゃん。
あ、そうだそう、あの第3のテール今年仕上げんとあかんのよな、
あれもやっぱ
プロップ、プロップだけじゃないんだけどね、要はいろんなのつけれる、ヒートンを打ち込める尻尾を今作ろうとしてて、
うん、ね、俺もぜひいいし、
俺
もいい、あれ、まあ、あれで亀山で俺、やっぱ嵐行くのやっぱね。
あ、プロペラのやつで。
うん、そうそうそうそう。あの、ほら。
そうよ、だから、
水揚げ
場の。実際、あ、水揚げ場の嵐って、プロップテールなんだよ。
そうだよ。あれでノーマルでリップつけて、
うんうん。
滝のところぶっ込んで最後、ドリフトさして、止まった時に、チョンって入れたら、もうババーンって。そうです。
それで思い出した。もう一個、スーパーハイフロートもやろうとしてる。
さらに
いや、てか、ノンウェイトを試してたの。で、ノンウェイトは、重い重いって言われすぎたから、試しにやってみたら、あの、ちょっと斜めに浮いちゃうわけ、ウェイトないと。だけど、リップあれは水噛むし、首振りもできちゃうわけ。で、ノンウェイト面白いからいいかなって思ってたの。
うんうんうん、
あの、ただ巻きしても、ちょっと斜めになんか、うねうね泳いでくるから。で、それはそれでまあ、良かったんだけど、うん、試しに、ノンウェイトに1個だけ、2グラムくらいのウェイト入れたら立ったのよ。
あ、
で、ただ僕は個性出したかったから、ノンウェイトで行くつもりだったんだけど、うん、その後、いろいろやってて、知り合いの、あの、あれ、うちのルアーもよく使ってくれてる、長谷尾さんって、
うん、
あの、相模とか作りで、
うんうんうん
がメインなのかな、
うんうんうん、
かあのうちのカブメスとかで大会で釣ってくれる人が、
うん、
とプラで喋ってる時にプロップテール見せてたら、やっぱだからあのちょっとだからプロップテールをジャンジャン巻きしたら入っていっちゃうじゃん、水面をバチャバチャバチャバチャバチャッとは引けないわけ
じゃん、
でそれのために僕リップを曲げて立ててたの、だけどだからウェイト自分らで調整するモデルとか出さないんですかとかって言われて、要はだから最低限の 2g だけ入れて立つようにだけしといて、スーパーハイフロートで、ほんであとちょっと欲しかったら足すぐらいだけど、それだったらプロップテールでも全然あのバシャバシャ巻きできんのよ、でだからあの一番軽い状態からちょっと好きな状態に少し、はい、であのプロップテール使うにはそれが一番いろいろ ちょっと意外と重いからね、うん、あのプロペラが、でかいプロペラつけるから、
あそう、
うん、だからそれは考えたことなかったけど、ビッグベイト使う人だってウェイトを自分らで調節するから、あの重くする重くするみたいなのは考えてたけど、要はだけどその軽いものを出してちょっとだけ整えるみたいなこともありなんだっていうのを学んで、だからねローウェイトは本命だけど、スーパーハイウェイトは1個だけウェイト入れといて、一応ちゃんと立つモデルでなんかやってみようかなと思って、ノンウェイ完全なノンウェイトは面白で作るかもしれないけど、その斜めに泳ぐのおもろかったから、ピコピコピコってこうちょっと死にかけみたいに半斜め浮きで泳いでくる。だけどそれを完全なちゃんとした商品にするには怖いから、それだったらプロップテールとスーパーハイフロートのセットで、
うん、
あの提案する方がいいなと思って。
そう、あのねプロップテールも本当に、
そうか亀山はそれやったよね。
そう
久さんだから俺もマジで心配してたから手しびれてるって言ってたから、
そう中部から症候群
なんで、そんななんかバラしたバラしたって言って牛ネズミで、去年マジでお立ち台チャンス2回ぐらい逃してるん、僕が知ってる H1 でも、でトップのフッキングって一番最初にタイミングずれたらまあバレるから、なんかなんでだろうなと思ってて、僕は多分ねちょっとそれあるのかなと思って心配してんのよ。
病院行ってもね薬だけだからね、あとはもう自分でストレッチとかやってるぐらいだけど、もうやっぱ職業病とあと釣りでほらやっぱ
そうなのね、
そう酷使するから、
およそ
400釣りやってる時にもうだんだんひどくなってくるからね。今はほらあんまり寒いから行けないとか、仕事だけとかでも仕事忙しいと本当仕事注文になるもん。
そうか、
うん、そうだよね。もうあとダメだったら手術するしかない。
いやーそこだけがあれやったけど、去年亀山も津久井も魚出してかけてて、あの一番牛ネズミで希望をもらえた。僕はちょっと他のテストも始まってるじゃん、株メスだとか、だからなんかちょっと一旦スーパー牛ネズミタイムを去年解除したのよ。だからちょっとやりたいことね、でもやっぱりローウェイトが去年自分の中でキーになり始めたのはあって、それをなんかその先をやってくれてたから、すげえあの
結構
参考になった。
もう行ってるフィールドはもう至る全部使ってるからね、
うん、
あの利根川なんかもそうだけど、
利根川も初めて釣ったのローだと思う
よ。あそうそうそうそうそう、あれテトラで、
プロブルーで、
うん、テトラでね浮かして釣って、そうだね。トネガーとかもあのペラなんかあのプロップついてるやつは、うん、こう本当それこそジグストみたいにこうシェイク、
うんうんうん、
ババババってやってこうそれでこう巻いていったりとかすると、よりあのプロップの
目的地に到着しました。
あれが
いい。お疲れ様でした。
着いた。駐車場探さんとか、
そういうのとかも、
うん、
あったりとかでさ、めちゃめちゃやっぱね。まあ、ただ今年去年やったあれでもうめちゃ今年楽しみだよ。
ああいや本当そうだよね。
構築も全部その答え合わせとかもっとこう詰められる、
うん、僕も今年は津久井とインバが楽しみ。
ああそうね。そうだからね、そういう風に面白くてやってるから全然いいんだけど、
うん、
いけないよ。だから他のルアー使いたいルアーはもちろんあるけど、
うんうん、
渋滞しまくっちゃってさ、
はいはいはい、
で偏っちゃうよね。本当に。
さあどこに向かって
る？今駐車場向かってる。
あ駐車場、あ分かってるのがあるんや。
大体そこら辺にある。
バスが。まあ言うたらローカルやもんねこの辺は。そうね、なるほど、ね。
ここら辺の建物全部俺やってるからってよく職人言うけどさ。
うん、
そういうので結構もう仕事や
ってる。
まあ駐車場の値段がバカ高いからあれだけどさ。
まあでもなるほど、ね。
そう。だから今年楽しみよ。本当に、うん、それは。
また。今年またあれやな、 C1 クライマックスやるか、
ね、
あのみんなと
各ディスカッションで
ディスカッションミッシングやらんと、
ね、我々ほらこんなほらあれでもさ一応ほらバスボート2艇あるからね、うちね、
うん、
あのバスボート2艇で行けるんでディスカッションできますよ、利根川で、うん
また
楽しみだもん。
あったかくなったらじゃあ。
そうね。
うん。
楽しみでしかないじゃん。釣れる気しかしないやん。ね、
そうだ。福島さんあともう一個はメンタルが異常に強いんだよな。本当に最後の最後までちゃんとぶれないよね。
そうね。うん、そうね。で、やりきっちゃうからね。
それで、あの、魚釣ってきてるからね。割と後半とかにポンって取ってくるからね。そうね。僕、心ぐらつくのよ。早いのよ、折れんのが。
だからこう、あれですよ。デコった、みんなが、その前も言ったけど、みんながデコったなんつうのはさ、大したことないよ。そんな。
何やった
こっちは死ぬほどデコってから。もう、ほんとやばいよ。もう結構それでデコりまくっててさ、そのなんか怒りが湧いてきて、釣りやめてやろうかなぐらいの。もうなんか、本当に、魚に憎しみしかないからね。釣れねえんだよみたいな。
それでも釣りしてる時は前向きなんだ。
そう。でも、やっぱね、怒りとか悔しさとかをこう変換してるというか。
あ
そう。うん。なあ、もうね、自分でもひどいなって思うもんな。
いや、僕はなんかそのデコが、溜まってくるとやっぱりちょっとその不安の方が勝つことがあるのよ。
そうそう。だからね、本当だったらバスフィッシングっていうんであればちゃんとローテーションとかなんだっていうのをさ、うん、しなきゃいけないけど、
人体実験だからね。
そんな時間もねえよっていう話なんだよ。しょっちゅうしょっちゅういけねえんだからさ、うん、やりきるしかないんだから、そのやりきった中ので答えっていうのがものすごいやっぱさ貴重だよ。
そうだよね。
うん。
いやーでも一緒や、僕ももう今年楽しみしかないから。
後ろ目？あ、後ろ目じゃない。うわっ！ダメじゃん！
わざわざ来たのに？
パックだ。じゃあ、ちょっと歩くか、じゃあ。
朝、いつもなんか割と近いところで止めれてたけどな、もっと。ヨニー君とかと来たとき。
そう、だいぶね、
かなった。
変わってきてる、後ろ目なくなってんだ。そう、かつくわ。
じゃあとりあえずはここからはちょっと駐車場探しの旅になるんで、今回はこんなところで、
はい、
はい、あの1分動画もね、
はい、
ちょっと撮らせてもらったからまたそれも上げとくんで、はい、というわけで年始のスポンポンじゃないデジオ虫の声は、これで終了ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
はい。はい、ではでは。はい。